悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。神様は今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。負けるな、勝ちなさい、そう語ってくださいます。私たちは今日この神様からの勝利宣言、力強いエールを受け取るためにこの教会へとやってきました。皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。雪が積もる中、本当にようこそいらっしゃいました。きっとですね、雪で来れないという方も今日ネットでこの礼拝に出席されているかと思います。ネットの皆様も本当にようこそいらっしゃいました。今日皆さんと一緒に礼拝を守ることができますことを心から嬉しく思っています。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。どうでしょうか。善をもって悪に勝つ。皆さんもこの言葉を聞いたとき、正直どう思うでしょうか。確かにそれは理想かもしれない。でもそんなこと無理なんじゃないですか。所詮それは綺麗事なんじゃないですか。そう思ってしまうのではないでしょうか。聖書は語ります。善をもって悪に勝ちなさい。でも私たちが生きるこの世界の現実、社会の常識はこれとは違うと思います。目には目を、歯には歯を、やられたらやり返す、倍返しだ。それがこの世界の常識、正義になっているのではないでしょうか。もうドラマの世界でもそうですよね。やられたらやり返す、倍返しだなんですね。僕なんか名前が直樹ですからその説を聞くとですね、スカッとするんですよね。逆に悪口を言われても言い返せなくて黙ってしまったり、嫌がらせをされてもニコニコしていたり、それは負けだと思ってしまうと思うんです。やられてるのにやり返せない、それは弱虫なんじゃないかって思われてしまいます。でも聖書はそんな私たちの常識、この世の正義とは正反対のことを言うんですね。やられたらやり返してはダメだよって言うんですね。ダメなんですね。それどころか善を行ってその悪をねじ伏せなさいと言うんです。これはただ単に私たちに我慢しなさいと言ってるのではないですね。確かにこの世の現実は厳しい。でもその厳しい世界の中で心を壊さず平和を作り出すための最強の戦術、それが善をもって悪に勝つということなんです。今日は使徒パウロが語っているこの勝利の法則、善をもって悪に勝つというこのことを3つのステップで一緒に受け取っていきたいと思います。善をもって悪に勝つための最初のステップ、それは仮面を脱ぐということなんです。9節をご覧ください。9節にこういうふうに書いてあります。愛には 偽りがあってはなりませんというふうに書いてあるんですね。パウロはここでいきなり確信をついていきます。愛には偽りがあってはなりませんというのです。この偽りがあってはならないという言葉はですね、聖書のもともとの言葉のギリシャ語ではアニポクリトスという言葉が使われています。これどういう言葉かというと、役者偽善者ではないという意味の言葉なんですね。役者という言葉はですね、聖書のもともとの言葉ではヒュポクリテースという言葉なんですけども、ちょっと言葉の説明するとヒュポっていうのは何々のしたという意味なんですね。何々のしたという言葉と、そして答えるクリノマイという言葉が合わさってヒュポクリテースという言葉が出てきています。つまり何々をしたから答える、それは古代のギリシャの演劇で仮面の下からセリフを言うというところから来てるんですね。古代のギリシャでは仮面をかぶって演劇を行っていました。その仮面の下からセリフを答えるんですね。でそこから何々を下から答えるという言葉が役者という意味になっていきます。役者というのは舞台の上で他人のふりをするんですね。なので聖書ではその言葉が偽善者を表すようになっていきます。でそんな役者偽善者を表すヒュポクリテースという言葉の頭にアという言葉がくっつく、否定の説答語がくっつくとアニポクリトスという言葉になって、これがパウロが使った言葉ですね。偽りがあってはならない、それは演技ではない愛、仮面をつけていない愛、芝居がかっていない愛ということを意味しています。つまりパウロはこう言いたいんですね。神様を信じているならば、教会の中で、そして家族の中で仮面をつけるのをやめなさいと言っているんです。私たちですね、ついついいろいろな場所で仮面をつけたくなってしまうことってあるんじゃないですかね。僕なんかもですね、聖学院大学の学生の頃ですね、なんとかしてみんなに認めてもらいたいと思っていて、全然できないんですけど、こうできる風をですね演じてたりですね、なんかこう みんなから信頼されるようなこう素振りをこう演じようとするんですけど、ボロがね、いろいろ失敗したりしてすぐ落ち込むみたいなことですね、よく繰り返していたんですけど、こう私たちそういうふうに仮面をかぶりたくなることってあると思うんですね。友達との間で、あるいは仕事仲間の間で、こういうふうに思われたい、そんな仮面をかぶって生活をしようとすることがあります。また教会に来てもですね、良いクリスチャンを演じたい、そんな思いもあると思うんですね。僕もですね、牧師になりたての頃なんかもうそういう思いすごい強かったですね。なんかこう周りに偉い先生方がたくさんいたので、なんか自分もそういうふうに演じないといけないんじゃないかみたいな、ね、そんな思いがあってですね、牧師になりたての頃はですね、こういい牧師、立派な牧師を演じようというふうにこうしてしまっていたんですね。でもそれはですね、仮面なのでだんだんとボロが出て、そのボロをですね、こう取り繕おうとして疲れてきてしまって、だんだんですね、苦しくなっているんですね。そんなことが日常生活の中で、また教会生活の中で、そして家庭の中でも起こることがあるのではないでしょうか。本当は傷ついているのに、自分は大丈夫という仮面をかぶってしまおうとする。 大丈夫な母親、大丈夫な父親を演じようとしてしまう。あるいは大丈夫な子供を演じようとしてしまう。そんなふうに私たちは仮面をかぶって生活しようとしてしまいます。でも仮面をかぶったままでこの15節の御言葉のことが実行できるでしょうか。15節にこう書いてあります。喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。仮面をつけていたら涙を流すことなんてできないんですね。また相手の涙を感じることだってできません。愛というのはかっこいいセリフを言うことではないんですね。そうではなくて、愛というのはかぶっている仮面を脱いで生身の人間として相手の痛みに共感することなんです。辛かったよね、苦しかったよね、そんな風に共感をして共に泣くこと、そこからしか本当の平和は始まりません。だからまず私たち自身が神様の前で、そして人々との間で、教会の兄弟姉妹たちとの前で仮面を脱ぐ、神様の前に弱く小さく乏しいありのままの姿になっていく、それが善をもって悪に勝つための一番最初の一歩になるのです。でこの一つ目のステップ、仮面を脱ぐということができたとして、次に問題が生じてきます。私たちが仮面を脱いでありのままの姿で誠実に生きようとしたとき、私たちを攻撃してくる人が出てくるんですね。それは世の常かもしれません。ありのままの姿で弱く乏しく小さい自分のままで、けれども神様に誠実にお仕えして生きていこうとしたとき、そんな自分に対してマウントを取ろうとしてくる人が出てくることがありますね。理不尽なことを言ってきたり、陰口を叩いてきたり、冷たい言葉を浴びせたりしてくる。その人が職場でも仲間内でも、もしかしたら家族の中にも出てくるかもしれない。そんな敵が現れた時、私たちの心の中にどす黒い何かがうごめいてくるのではないでしょうか。こんなことを言って、もうあなたのことは許せない、あいつにも同じ思いをさせてやりたい、やられたらやり返す、直樹だけに倍返しだ、そんなどす黒い思いが湧いてくることがあるんですね。なので2つ目のステップで大切なこと、それは復讐という罠にはまらないということです。そこでパウロは19節で厳しく命じています。愛する人たち、自分で復讐せず神の怒りに任せなさいと語っています。一体どうして復讐してはいけないのでしょうか。相手が憎くないからでしょうか。そうじゃないですね。自分のことを攻撃してくる人、憎くてもう心の中でどす黒い何かがうごめいてくるのはもう当然なんです。でもパウロはだからといって復讐してはいけないという。パウロが復讐を止める理由は一つです。 それはその復讐はあなたの仕事ではないからということなんです。ここで使われている復讐という言葉、これちょっと専門的な意味合いが込められている言葉なんですけれども、やられたらやり返すというですね、単なる復讐ではなくて、法的な正義の執行、裁判という意味が含まれている言葉、それが復讐というふうに訳されている言葉になります。つまり、あいつに復讐してやる、あいつを裁いてやると私たちが心の中で思うとき、私たちは知らず知らずのうちに裁判官の席に座ってしまっているということなんですね。私たちは訴えを起こす側、訴えを起こす側、原告であるかもしれないけれども、裁判官ではないんですね。だけど、復讐しようって思ったとき、原告のその席からもう飛び出していって、いきなりもう裁判長ですね、席に座って、もう判決みたいなですね、そんなふうになってしまっているということなんです。でも、思い出してください。この世の本当の裁判官は誰でしょうか。本当にこの世を治め、正しく裁いてくださるお方、それは、そうです。神様お一人なんですね。だから、私たちが自分でもう直接相手に復讐しよう、相手を裁こうと考えたとき、私たちは実は、裁判官の席に座っておられる神様を押しのけて、神様を裁判長の席から追いやって、もう自分が神になって、裁きを下すんだ。私が正義なんだみたいですね。神様の居場所を奪って、もう自分が神のように裁判長になって裁こうとしている。それが罪ということなんですね。神様に信頼して、神様により頼もうとするのではなくて、自分が神のようになってしまおうとする。復讐したいと思ったとき、心の中にそんな罪が働いてしまっているんです。だからパウロは言うんですね。神の怒りに任せなさいと。これは決して泣き寝入りしなさいということではありません。そうではなくて、あなたは今座ろうとしているその裁判官の席から降りて、原告の席に戻りなさい。そしてその裁きを最高裁の裁判長である神様に委ねなさい。それが神の怒りに任せなさいということなんです。だから私たちは自分で復讐をするのではなくて、神様に訴えるんです。神様、私はあの人からあんなことをされました。悔しいです。自分にはもう裁けません。あなたが正しく裁いてください。そうやって復讐の心を手放したとき、私たちの心は罪という重荷から解放されていくのです。復讐は神様がなさること。裁きは神様がなさること。だから、プロに任せるのです。それが、私たちが悪に取り込まれないための大切な方法なんですね。さて、このように、善をもって悪に勝つための最初のステップ、仮面を脱ぐことができて、そして二つ目のステップとして、復讐という罠にはまらないことができて、その復讐を、裁きをすべて神様に任せたら、その次に私たちはどうしたらよいのでしょうか。ただ黙って試練が過ぎ去るのを待てばよいのでしょうか。いや、違うんですね。 ここからがですね、パウロの論理の面白いところなんですけど、パウロはですね、最後、攻めろって言うんですね。攻めなさい。20節見てください。あなたの敵が飢えていたら食べさせ、乾いていたら飲ませよ。そうすれば、燃える炭火を彼の頭に積むことになると言うんですね。出ました、この言葉。燃える炭火ですね。燃える炭火です。ギリシャ語ではですね、アントラカスピュロスっていうですね、かっこいい言葉なんですけど、これどういう意味だと思います？燃える炭火を彼の頭に積む。普通考えるとですね、熱い炭火を憎いやつの頭に乗っけてやれ、やけどさせてやれ、もうやられたらやり返す。倍返しで火傷させてやるみたいですね。そんなこう、最大の復讐のように考えてしまうがちなんですけど、そうじゃないんですね。決してそうじゃないです。これは、旧約聖書の箴言の25章、21節、22節からの引用なんですけども、当時の文化的な背景が裏にあります。火が消えてしまって、困っている隣の人に、自分の家の炉から燃えている炭火を分けてあげて、器に入れて、頭に乗せて運ばせてあげる。そんな親切な行為を指している。そういう解釈があります。また、相手に燃えるような恥ずかしさを感じさせる。そんな意味もあると言われます。想像してみてください。あなたに意地悪をしてくる相手がいる。ちょっと皆さん、リアルに顔を思い浮かべていただいてもいいと思うんですけど、あなたに意地悪をする誰かさんがいるんです。でも、相手も人間です。困る時があるんですね。意地悪をしてくるその相手が、お腹を空かせて困っているんです。その時に、あなたが仕返しをする代わりに、温かい食事を差し出してあげるんです。相手はどう思うでしょうか。自分はあんなにひどいことをしたのに、こんなに優しくしてくれるんだ。で、そう思ったら、その相手の心はですね、良心でうずいて、きっとですね、自分はなんて恥ずかしいことをしてしまったんだと、顔は炭火のように赤くなって、かたくなだったその心は愛の厚さによって溶かされていくことになるでしょう。これが善をもって悪に勝つという戦術なんですね。21節でパウロは勝ちなさいと言っています。悪に負けることなく善をもって悪に勝ちなさい。これは聖書のもともとの言葉では勝ちなさい、ニカという言葉なんですけど、有名なスポーツブランドナイキというですね、あのブランドの語源になった言葉ですね。征服せよ、勝利せよという強い命令なんです。もしも私たちが悪に対して悪で返したらどうなるでしょうか。やられたらやり返す、やられたらやり返す、倍返しだと言って倍返しをする。そうすると相手はですね、相手も思うんです。自分もやられたらやり返すと、倍返しされたから4倍返しとなるんですね。でそうするとまたですね、やられた私はどう思うかというと、やられたらやり返す、4倍でやられたから8倍返しだみたいになってくるんですよね。もう悪が悪を生んで、その悪がまた悪を生んで、もう倍倍ゲームになっていくしかありません。それは実は勝利しているのは悪なんですね。悪が勝っているにしか過ぎません。じゃあ悪に対してスルーしたらどうでしょうか。無視をしたら、やられたらスルーする。 でもそのやられた悪は残ってるんですね。やってきた悪は残ってる。関係は冷え切ったままです。じゃあ悪に対してあえて善をぶつけていったとき、愛することが難しいと思っている相手にあえて親切にしていったとき、そこでこそ初めて悪の連鎖は断ち切られていって、悪は力を失って、その場所に善が残るんですね。それが善をもって悪に勝つということなのです。愛する教会の兄弟姉妹の皆さん、この善をもって悪に勝つという生き方、これは言葉に出すのは簡単ですけれども、行うのはとっても難しいと思うんです。自分の力では到底できないような戦術だと思います。やられた時に悔しいし、腹が立つし、もう倍返ししたくなる。でも、思い出してみてください。そんな不可能なことを、私たちのために成し遂げてくださったお方がおられるのです。そうです。イエス・キリストです。イエス様は何の罪もないのに十字架につけられました。人々はイエス様のことをあざけり、唾を吐きかけ、そして釘を打ち込み、十字架に吊るしていくんです。そこにあるのは究極の悪です。もしもイエス様は、イエス様がその悪に対してやられたらやり返す倍返しだと言っていたらどうなったでしょうか。イエス様はですね、神様の子供です。今朝ですね、教会学校のメッセージですね、エリアという弟子が最後、神様のですね、神様の日を天からこう下した、そんな話があったんですけれども、もしもイエス様はですね、やられたらやり返す倍返しだって言っていれば、もう天から火を降らせてですね、この世界はなくなっていたでありましょう。でも、イエス様はそうされなかったんです。十字架の上で、自分を殺そうとする人たちのためにこう祈られたんです。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかわからないんです。そうです。イエス様は、私たち人間の究極の悪に対して、究極の善、究極の愛をもって答えてくださったんです。それは、十字架によって死ぬということによって私たちの罪という悪に勝利をされるためだったのです。十字架によって罪と滅びの悪に勝利をされた、そのキリストの勝利があるからこそ今私たちは神様の前に罪許されて、今日この場に集っているのです。だとするならば、私たちもそのイエス様に続いていきたいと思うのです。今日から新しい一週間が始まります。その中で、もしかしたらあなたに嫌なことを言ってくる人がいるかもしれない。あなたを攻撃してくる敵が現れるかもしれない。でもその時こそ思い出してほしいんです。あ、今が戦いの時なんだ。今がチャンスなんだ。その戦いというのは倍返しではないです。善をもって悪に勝つその戦いの チャンスなんですね。もしも今日から始まる新しい1週間の生活の中で誰かがあなたに悪口を言ったならば、こう返してあげてください。心の中で、あなたに祝福がありますようにと。もしもあなたをスルーしようとする人がいたならば、勇気を出しておはよう、声をかけてみてください。それがあなたが相手の頭に積む炭火となっていきます。その小さな善意の一つ一つが悪に打ち勝つ最強の武器となっていくのです。最後にもう一度神様からの勝利の命令を心に刻んで、新しい習慣に踏み出していきたいと思います。悪に負けることなく、善をもって悪に勝ちなさい。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは今日私たちに善をもって悪に勝てと命じておられます。このあなたの御言葉に私たちの心はあまりにも小さいことを覚えます。私たちはすぐに弱く乏しく小さい自分を隠そうとして、仮面をかぶり、そして人を裁きやり返そうとしてしまいます。どうかそんな私たちの弱さをあなたの聖霊の火で焼き尽くしてください。キリストが十字架の上で示してくださったあの圧倒的な愛を私たちにも分け与えてください。今週私たちがそれぞれに使わされようとしている家庭で、学校で、職場で、悪に対して悪で返すのではなく、祈りと愛と善意を持って立ち向かう勇気を私たち一人一人に与えてください。そしてそのような私たちが積む小さな炭火一つ一つを通して、この世界にあなたの平和が実現されていきますように。この祈りを私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。